ホームライフ2012年10月号。制作貸し出し、日本展示図書館。緑のアンテナ、ひとときをこの人と。
今日は視覚障害リハビリテーション協会長、そして、元高知女子大学社会福祉学部の准教授、吉野由美子さんにこちらにおいでいただきました。こんにちは。今日はどうもありがとうございます。吉野さんは、ご自身もロービジョンで身体障害をお持ちで、日本福祉大学で社会福祉を専攻されたというふうに伺っていますけれども、卒業してすぐに就職なさった先で一生涯のテーマに出会われたというようにも伺ってますが、
はい、実は私今筑波大学の付属資格特別支援学校と言っている、
はい、
昭和30年に入学して、
はい、
卒業したんですね、初めての展示受験で先ほどの日本福祉大学に入学して、
はい、
その時に入学試験の時から、
はい、
いろいろ面倒を見ていただいた名古屋ライトハウス、その当時明けの星公園の図書館と言っていた、今情報文化センターと言っているんですけれども、そこの館長の岩山先生っていう全盲の先生がいらっしゃいまして、
はいはい、
大学出たんですが、展示で大学出た人のね、就職なんて昭和49年に卒業ですから、大学は出たけれどっていうのが当たり前の時でしたね。それで私もなんか困っていたら、なんかこの頃ね、展示図書館にね、
はい、
人生の途中で見えないとか見えにくい状態になった中年の人がいっぱい訪ねてきてね、もうどうしていいかわかんないし、もう早く死にたいとか言って相談を持ちかけられるようになったと。その困るので、なんかあんた社会福祉とかいうのやってるから、
はい、
その相談の専門らしいからね、ちょっと来て展示図書館の仕事しながら、そういう人たちの話を聞いて対策を考えてあげてくれないかって誘っていただきました、
はい
はい、私としてはまあそれならとにかく就職、せっかく大学出ても就職できないのはね、困るし、いい先生でしたから岩山先生、
はいはい、
飛び込ませていただきました、
最初は就職のつもりでらしたわけですね。
就職でした。
ところが実際に仕事を始められて、
もちろん仕事でしたけれども、
びっくり、
私は教育大の付属もの卒業でしたから、全国から選抜された優秀な人が来てて、その時はそんなこと考えたこともなかったんですけど、ほとんど幼い頃からのいわゆる見えない見えにくい人たちが、来ていて、しかも頭脳的には非常に優秀な方でした、だからね、杖一本であちこち飛び回ったりですね、全盲の方の方が私にしてみると活動的でした。
あ、そうですか、
はい、きちんと自覚するのがロービジョンって難しいんですよね。もちろんその当時そんなこと分かってたわけじゃないんですけど、そういう時に出会った、いわゆる人生の半ばで見えない、
はい、
見えにくい状態になった方たちっていうのは、本当にびっくりするようなことを言うんですよね。
例えば
トイレに行けませんって言うんですよ、一人。
あ、
もう一歩も歩けないっておっしゃって、家の中でもですよ、歯磨きもできないって言うんですね。どうしてって聞いたら、見えないからね、歯ブラシにね、歯磨き粉がつけられないから、だから歯も磨けないって言うんですね。でね、ご飯食べてもね、何でもかんでもみんな同じ味しかしないんだ。
あ、それはあるかもしれませんね、
色とか、
見た目で食べるっていう部分が大きかったのかもしれませんね。
そうなんですよね。で、後でじっくり勉強したら、視覚っていうのは非常に多くの情報を私たちが手に入れて、生きていくための情報を手に入れてるもので、
はい、
だというだけではなくて、他の五感も私たちは使ってるんだけど、味もね、
はいはい、
匂いも耳、もちろん耳からもとても大きくいろいろ取ってるんですけど、普通に見えてる人っていうのは目で確認、
視覚に頼るパーセンテージが高いんです
ね。そうなんです。目で必ず確認して、目で確認してるんですよね。だから例えばお刺身の色とか、美味しそうなリンゴの色とかいうのも、みんな色で確認してるんだから、 匂いや食感とか味だけでは、はい、美味しさもわからないらしいんですね。1974年ぐらいの話ですから、約40年前のお話ですし、はいはい、実はようやく日本にもその、歩行訓練の技術とかね、いわゆる視覚障害のリハビリテーション技術っていうのが、日本ライトハウスが海外から、はい、インストラクターの方を呼んで、
そういう指導員のような方の
養成をね始めたばかりの時期だったので、もちろん一般にも普及していませんし、皆さんの本当にどうしていいかわからないんですね。だから多分8割か9割ぐらいの人は死にたいって言ってらっしゃいましたね。必ず自殺を考えるっていうお話聞いてましたし、ご相談約50人ぐらいの方延べですけど、
はい、
ご相談乗りましたけど、多くの方から死んでしまった方がマシだったっていうお話を必ず聞きました。
何歳くらい、その年齢層にすればどういう方が多かったんで
しょうか。その当時ご相談に見えた方はやっぱり 4,50 代の方が多かったですね。でそれはやっぱり特に男の方は職業自立の問題が、
はい、
要するに生活困っちゃうんですよね。
そうですね。
で女性の方もご相談には見えてましたけれども、家事もできなくなるので、その主婦としての役割が果たせないとか、だから離婚だとかね、ありましたね。
割と幼い頃から目にちょっと不自由さを抱えられていらした方からすればびっくりするようなことだったでしょうね。
そうですね。本当にこの方たちは私たちと同じ視覚障害というジャンルなのかなって本当に最初は思いました。とてもなんか打ちひしがれてね、
はい、
だから私見ていてね、どんどん腹が立ってきて、私の周りにいた方たちはあんなにはつらつとしているのにね、どうしてただ目がね見えない、見えにくくなっただけでね、こんなひどいことになっちゃうのか。それから世の中はちょうど脊髄損傷や麻痺の脳卒中のリハビリテーションが非常に
光を
浴び出した時期なんです、それに比べてね、同じ中途障害者ですよね、
はい、
なのになんで視覚障害の人だけこんな何もサービスもないような状態にね、置かれるんだろうっていうのにすごく腹が立って、それで外国からインストラクターを呼んで
歩行訓練
始められた日本ライトハウスとか、そういうところにも勉強に行かせていただいたり、はい、先進的にやってらっしゃる方がもういらっしゃいましたので、片っ端から訪ねて、いろいろ教えていただきながら、こんな状態でほっとくなんてとんでもないと思ったので、自分のライフワークにしようと思いました。
その怒りがもう原動力になったわけですね。
そうですね。怒りっていうか理不尽さかな。視覚障害者っていっぱい能力も持っている、ましてね、人生の半ばでそういう状態になられた方っていうのは、失ったものすごく多いんですけど、
はい、
逆に言うとね、それまでの人生経験っていうのは
あるわけですよね、
あるわけなんです。もう、最初から見えないとか見えにくいと、どうしてもそれは行動も制限されますし、盲学校っていうある面では狭い世界の中で9人とか10人のね、クラスのお友達しか知らないとか、そういう中でしか生きてこれなかったけど、50歳ぐらいまで会社経営なさってたりね、それから子供に3人育てて肝っ玉母さんだったりね、その社会経験もすごく豊富な方たちなのに、まるでね子供みたいになっちゃうでしょ、これこそなんていうのか人権侵害も
じゃあそこで生涯にわたるテーマを発見されても
と思ってたんですけど、それほどなんかあれじゃなくて、結局まあちょっと私東京の人間だったのに名古屋でしたから、やっぱり家に戻りたくなったりいろいろあって、名古屋ライトハウスのお仕事はとても面白かったんですけど、2年で東京に戻って、ちょうど障害者雇用の公務員試験が、展示受験が、始まったところで、児童相談所という全然違うジャンルに11年間、昭和52年から行って、それからちょっと大学院で勉強し直して、東京都立大学の、今の首都大学の 社会福祉学科の助手を7年半やったんですね。
やはり社会福祉の勉強をさらに深められたっていうことですね、
そうですね。で、児童相談所は児童相談所で、
それも大きな問題が、
大変大きな問題があって、障害のある子どもさんがケアを受けたくても施設が足りなくて、家で檻みたいなとこ閉じ込められてるとかね、そういう事態の中、私にとってはとてもいい勉強になって、視覚障害の方たちの世界っていうのはある意味で狭くて、人口も少ないですしね。で、特にいわゆる幼い頃から優秀な方たちっていうのは、配列が決まってるようなとこがあってそういう世界とは全然違うところにおいた20年っていうのは、の物事を広く考えたりすることができるチャンスを私に与えてくれたと思っています。だから全然無駄にならない、
割とこう現場に即した見方ができるように身につけられたというのがそこだったわけです。1999年からは、先ほど冒頭でもご紹介しましたけども、高知女子大学の、
講師で入りました。そこを作る時の先生がですね、学部長になられた妻狩先生という先生が、私を呼んでくださる時にですね、社会福祉の学生のためには障害を持った教員がいて、その教員の言葉でその学生にいろいろ話すのはプラスになるだろうから、そういう意味で来ないかって言ってくださいました、
で、この時に初めて高知女子大学に社会福祉学部ができた、
できるので、そのスタッフとして呼んでくださいました、
そうすると高知での吉野さんの研究というのがここで視覚障害の問題にまた戻ってくることができたっていうことになりますか？
そうですね、幸いなことにやっぱり高知はいろんな意味で人材不足だったと思うんです、で、障害者の福祉の問題っていうことになると、その妻狩先生もとてもいい先生でね、何でもかんでも私を外におっぽり出してあなたは障害者の専門家なんだから何とか審議会に入ってみろとかね、
鍛えられたんですね、
で、おかげさまで、そしたら大学もの教員も社会貢献をしなきゃいけないんだと、研究を社会の役に立てるべきだというのもちょうどとても流行ってる時期でした。
そういう時代ありましたね、
で、たまたまそういう中でまた中途障害の視覚障害の問題をやってみたいって思っていたら、たまたま同じ年にですね、先ほど言った日本ライトハウスのその歩行訓練の様子のリハの養成コースを県のお金で派遣されて勉強してきた方がいらしてね、その方がちょうど戻ってきたところだったのですが、なんとですね、その歩行訓練や生活訓練を受けるような対象者は高知にはほとんどいないから、
そうだったんですか？
いないから仕事ないって言われて、で、その方にお目にかかったらですね、県の100万円ものお金でね、資格取って戻ったんだけど、その仕事に就けなくて、でね、もう私ね、こんなんじゃかなわんからね、そういう仕事ができるね、大阪に就職するんだって言い出してね、
大変だ、
死に物狂いで引き止めようっていうことになって、で、引き止めるにはね、ニーズがないって言ってるわけですから。
ニーズはなかったんでしょう
どうしてかっていうと、4000人ぐらいいらしたんですけど、ほとんど高知は高齢化圏っていうのもありまして、 60-70% が65歳以上の方なんですね、手帳を持ってる方の。
じゃあ加齢に伴う視力障害のような
方がもう多いです。だいたい中途障害が大まかに8割ぐらいだろうと言われていますので、それでですね、その視覚障害者に対するサービスだって行政の側が提供するのはですね、手帳をもちろん取るとしおりを渡して、シンボルケインってご存知ですか？1メートルぐらいのね、白い杖ですよね、あなたは障害者です、視覚障害者、
周りの人気をつけてください、っていう
シンボルケインっていうのを渡して、盲学校行って、あんまでも習ったらどうですかとか、展示の勉強したらどうですかぐらいしか言わないわけですよね、展示図書館が一つあるんですけど、展示図書館っていう名前で、もちろんその当時から録音図書やってたけど、ほとんどの人が今でもね知らないんですよね。 展示の本しかないんでしょって今でも聞かれます。
そうなんですか、はい、そうすると展示の本だと読めないわっていう方が多かったわけで、
そうですね、
中途中に寄せないわけですね、
うん、だから私はどこも行くとこがない、だいたいね、うん、白い杖なんてね、ええ、こんなもんとんでもない、
こんなもの持たされとかね、
うん、一人で歩くなんかとんでもないでしょ。
あ、まずそういう考えになるわけですね、うん、
それもあの危ないですしね。で家族の方も、この年になって今さら展示でもないだろうしね、うん、もちろんあんまハリキュー
でもないでしょうって言われる、うん、
あのお家で安全に、ね、はい、毎日過ごせるようにしてればいいやっていう、で高知は、共働きは当たり前、厳しい状況の中でしたし、それに広いんですけど四国の半分ぐらいありますけれども、山が確か8割ぐらいでね、一軒次の家に行くのに車で1時間ぐらいかかるみたいなのもあるような、バスはほとんど1日に1往復しか通ってないの、そういう中ですから、ほとんど視覚障害リハビリテーションって知られてないので、リハビリテーションとか言ってもそのもう見えなくなったら見えない状態だ、何もできないと思い込んでる人に、
はい、
ほんの小さなことでもいいから、いや見えなくても、
うん、
見えにくくてもできることあるよってい いうのをまず覚えてもらうところからやればいいんですけれども、でどうしようかって思って、だから何にもお金もないし予算もないしね、どうしようもないので、たまたまその時 あの橋本県知事が知事独自予算とかの1億円ぐらい持ってらして、
はい、
県の職員がね、県の行政についていい企画を出すと、それに予算をつけるっていうのがあったんです。全員にヒアリングしてね、
はい、
予算つけてくれるんですね、はい、帰ってきた歩行訓練の専門家の人とか、県の障害福祉課の人と一生懸命頭を突き合わせてね、どういうあれをすれば通るかなって言って通して、
問題点は分かってたわけですね、はい、やっぱりもう視覚障害者のリハビリテーションを充実させなければダメだっていう、
はい、紹介する機器をね買って、
はい、
拡大読書機とかパソコンとか、
ああなるほど、
杖とかね、100円ショップで売ってるような針を簡単に通せるやつとかいろいろありますよね、
自動糸通し機ですね、
さまざまなものが実は何にもなかったので、それをですね買い揃えて、
はい、
でそれを専門家が持って、当事者のところに行って、
はい、
こんなのを使えばね、見えなくても
こんなことができる
できるよっていうのを、
なるほど、
あの回ろうと、それともう一つはその展示室を作って、専門家がそこにいろんな県の福祉の担当者とか介護の専門家とか、ホームヘルパーの人呼んできて、視覚障害の人はね、こうやってケアすれば、うまくいきますよって、あの後ろに回ってぎゅうぎゅう無理やりね引っ張ったり押したりねして歩かせようとしたらダメですとかね、
はい、
いうようなすごく単純なことを教えするっていうことをやりましょう。
キャラバン隊の話と、それから支援者を啓蒙するための展示と、
そうですね、はい、でしかも盲学校と連携をしましょうと、
はい、
福祉と教育の連携が大事ですっていうので、地域の保健師さんとかね、福祉の担当者の方も必ず一緒に来てもらうようにして、
どのくらい回られたんですか。
危機展示だけでね、なんとか福祉祭りとか言ったら言って、はい、それだけでも土日土日で20回とかね。で訓練指導員の方は今県は2人で回ってて、高知市にもう2人いらっしゃるんですけど、ほとんど週のうち半分ぐらいは家庭に行ってますね。
じゃあその最初にできることが、リハビリテーションすればできることがこんなにあるということを皆さんにこう浸透させるために、最初にこう撒いた、それこそ麦の種ではないけど一生懸命種まきをなさった、それがうまく実を結んでということがありますか。
最初はね、とってもあの剣もほろろみたいなところも、
木
を持って展示会をやるんですね、
ええ、
で当事者の方にももちろん来ていただいて、それこそあの役所から通知を回していただいたりとかして、はいはい、行政とかの方にもこう巻くんですけれども、最初はですね、老人ホームのところでやったことがあってね、高齢の方で見えにくい方たくさんいらっしゃるし、
はいはいはい、
ちょっと昼休みにでもデイケアの人でも来てくださいとか言って、行ったらね、うちはね展示ブロックもありませんからねとか言われてて、視覚障害者なんかいませんだって驚いた だから視覚障害というのは そういうふうな理解
わからない人にはわからないっていうことですね。
言い方ですね。それが10年以上回っているとさすがに変わってきます、
はい、
で今幸いなことに公務員の方の新人研修とか、
はい、
いろいろなあの研修の時に生活訓練指導員の方が呼ばれて講義をするというのが高知ではもう当たり前になりましたので、
さっきおっしゃってましたけど、その生活指導員の方が2人体制になった、2人分のまあ予算がついたということですよね。それもこの10年間の努力がぼちぼち花が開き出しているということなんでしょうね。
そうですね。だからニーズっていうのは、
ええ、
使ってみて本当に良かったと思わなければ
そう
使う気にならない
ですね。そういうことですね。
どっかで何かがあったとかね、
はいは
い、いうのはあのダメなんですよね、で例えばもうあの80歳ぐらいの方が拡大読書器で、孫の顔がね見られた
とか、
ね、それからあの金釘流の小学校の孫のねはがきが読めたとかね、それからあの新聞の見出しが見れたとか、今度はそうすると一人の方がなるとねだんだん口コミで、
そうですね、はい、でやっぱり新聞の見出しが読めればそのことについて人とお話をする時も話題にするものがうんと増えてきますから、やっぱりその効果っていうのは大きいですよね。
そうですね。で、はい、丹念にやるとですね、80ぐらいの方でもパソコンを見たことがなかった人がパソコンを使ってメールを打ったり、
あ、なるほど、
頑張ってインターネットで、はい、情報を手に入れるところまでね、そこまでいかなくても楽々ホーンは大人気でね、
はい、
あれ使ってお孫さんとねメールのやり取りできたのよとかいうのがね、
今あの音声案内がありますからね、はいはい、
で
そうやって、ま、10年コーチと女子大学であの教鞭を取る傍ら、その非常に大きなお仕事をなさって、でそのお仕事の後はもう引き継ぐ方がたくさんお出来になったと思うんですけれども、と吉野さんご自身は高知女子大からは引かれたわけですね。
そうですね。その社会貢献の方が本業みたいになっちゃって、それでその大学でやっぱり給料をもらっている以上はちゃんとしなきゃいけないし、はい、あの介護福祉学科を作るっていうことになりましたので、すごい大変になってきました。あの先生方一人一人のね、
はい、
ご負担が、
はい、
だから、うん、あのとてもはっきり言って障害があって、事務能力は他の人の3分の1もないですから、二足のわらじはやっぱり履けないと思いましたので、ちょうど年金も出る
お年頃になられて
61歳で、
はい、
あの大学をあの辞めて、それでその代わりちょうどその年にこの視覚障害リハビリテーション協会の研究発表大会って大きな大会を高知でやらせていただいて、
じゃあこれで吉野さんはもうそのリハビリ視覚障害リハビリテーションに専念するという体制に今はなっておられるわけですね、
はい、でさらに普及活動をねやりたいと思っていて、今日ですねこういう場に、
はい、
あの出させていただいたのでね、とても今強く感じていることがねありまして、はい、それはさっき言いましたように幼い頃から見えない見えにくい方はそれなりにやっぱり優秀であれば余計にですけども、ちゃんと発達していくわけだし、はい、その補うための盲学校教育もあるし、いろいろあるので、
はい、
あのその方たちは今残念ながら非常に人数が減ってきていて、ほとんど 7,8 割の方が人生の半ばで見えない状態になっています、はい、しかも、高齢の方が非常に多くて7割ぐらいだろうと、その中途障害になる方のね、今視覚障害の方たちのいろいろな対策に関しては、
はい、
やはりあの幼い頃からの方を中心に、しかも触って生きている方たちがまだ中心のサービスが多いような気がするんですね。それとやっとあの歩行訓練士の方たちの必要というような要求が日盲連で出てきているのですが、実はプロとして雇ってくださっているところがほとんどないんですね。あのプロというのはつまり24時間というか仕事の間中その視覚障害の生活や歩行の訓練に関われるような体制を取れてる人が 実働400人ぐらいしかいないんですけど、その中のごく一部しか、あとはほとんど何か他の展示図書館で印刷だの録音だのボランティアの指導とかをしたり、機器をの販売をしたりというのとか、あとは盲学校で教えながらという形なんですね。で、これからのリハビリテーションの中心になっている方たちというのは、その最初は触ってものを見ることすらできないんですね、
うん、
触る習慣なんかないので、
はいはい、
機器を触ってもらおうと思うともう怖がって手引っ込むんですね、
はい、
でそういうとこからすごくゆっくり一つずつ自信を持っていただいて、うん、生きていけるっていう希望を持って前向きになっていく、いただくためには、大変時間とそれからいろんな工夫が必要なんです ね、でそれをやるのはやっぱりプロでないと無理、
はい、
もうその体制、その必要性やその体制ができていないのがすごく残念なので、その必要性とそのシステム作りみたいなのを盛んに訴えるのをこれからの私の仕事に、特にその、自分と同じように、
はい、
幼い頃からの方で優秀な方で今視覚障害者の世界を担っているような、方たちやそれから家族の方たちに理解していただけるようにしていただきたいなと思っています。
そうです。
はい。
東日本大震災の後、急にその障害者についてのその災害時の支援体制マニュアルというようなことを行政が言っておりますけれども、はい、吉野さんもそういうものに編集に当たられましたよね。
はい。視覚障害リハビリテーション協会の方に支援の専門家が400人ぐらい、その要するに学会的にお互いに技術を高めるための勉強をしていますけれども、はい、災害が発生してすぐにですね、日本盲人福祉委員会の方に対策本部ができて、そこで厚生労働省と交渉して支援者を送ること、はい、予算を取ってこられたわけですけれども、そこの協力団体に加えていただきまして、いわゆる日本盲導犬協会と私たち のリハ協をですね、
はいはい、
日盲連と私たちのところから会員の方でそのいわゆる支援の専門家を延べ50人ぐらい、はい、その現地に派遣させていただきました、はい、で、まあ、会長として少しそのお手伝いをさせていただいて、
はい、
でその視覚障害者の方 に向けてのマニュアルが、支援マニュアルが必要だねってことになって、
はい、
編集員の中に私も加えていただいて、視覚障害者は一枚岩ではなくて、
はい、
幼い頃からの方とそれから中途の方と、
はい、
から全然見えない方と、それから見えている方、少し見えている方はまた100人100通りいろいろですと、それぞれにニーズが違いますと、は
い、
そのニーズの違いや何かを日頃から理解していただいて、いざという時に備えましょうっていう、参考の部分を、
そうですね、
はい、もう一つは助かった方たちのお話を聞きますと、
はい、
日頃から自分は視覚に障害があるから、ということを周りでこうとお話しして近所とうまく付き合えてる方たちは声をかけてもらって間に合ったんですね、
はい、
だけどそういうことのできない方たちっていうのはやっぱりどうしても取り残すって周りの方知らないわけ、
そうです、
ね、
はい、
絶望感があって非常に強かったり、
はい、
それからやっぱりまだまだ遺伝病の変な差別感があったりとか、はい、自分が障害者であることをうまく外に出せない状態の心理状態の方たちっていうのは、出すべきだとかそうしないのがいけないとか、そんなこと言ってもそれはダメなわけで、それだけとても辛い思いをしてらっしゃいます、
はい、
だから私たちのそのリハビリテーションの支援活動っていうのは普段からですね、そういう気楽に視覚障害者でも楽しく、こんなに楽しく生きていけるんだっていうことをね、実覚していただけるような支援を一生懸命やっていくこと、そういう専門家を山ほど育てていくこと、それから行政にそういう人たちの必要性を認めさせることで、多分ですね、次の災害の時にはね もっとずっとも
う少し前進しているといいですよね。
そう、そう思います、
はい、そういう今のような吉野さんのお気持ちを雑誌に
9月から
連載なさって、はい、視覚障害のある方にとってもそれからその方の周りにいる方にとってもこれから半年の連載で、月刊誌視覚障害というのに連載なさるそうですけれども、秋田県立盲学校を取材なさった体験記、
10月号、
それが10月号になるんです、
はい、秋田県立盲学校で生活情報科というのを作られて、
何ですか生活情報科、
リハビリテーションはとても広い概念なんですけれども、はい、見えない見えにくい状態でも日常生活やコミュニケーションが自然に取れるようにするための基本的なリハビリテーションっていうのがあります、はい、パソコンなんかを使い方を勉強するコミュニケーションとか、
それは特に中途障害者を対象に
して、はい、そうですね、幼い頃からの方は盲学校の中に自立訓練という授業があって、はい、そこで今やるようになっていますが、はい、今言った生活情報科は中途障害の方たちが1年間入学して、移動に関することと、
はい、
それからその日常生活ですね、立ち振る舞いから洗面とか、はい、洗濯とかどうするとか料理とかね、そういうのと、それからその文字の代わりに例えば音声パソコンとか、はい、それから拡大して読書器を使う方法とかを勉強するようなことをご自分のそのニーズに
合わせて
個人個人に時間割を
組んで、
その他に社会教養とかね、
はい、
それからたくさん見学授業もやってるんですね、外に入れて、学校なので最初のうちはみんな嫌がられるようですけどね、だいたい私と同じぐらいの年の方とお話ししてきたんですけど、
はい、
初めはその歩行とかそういうのを勉強したくて来てるだけだったんだけど、学生生活楽しくなったっておっしゃってね、文化祭にチャレンジしたりね、
盲学校の方の学生さんと一緒にやるわけですね、
ちゃんと学籍があって、校長認定で卒業から証書が出るっていう形になってるんですよね、
じゃあ若い人たちとも一緒にな
んか文化祭をやったりね、独自のご自分たちの発表をしたりとかね、なさっていて、この間お目にかかったんですけどすごく元気そうでした。すごく驚いたのはね、まだ見えにくい状態に急になってから、まだ1年経っておられない方が眼科の先生のご紹介から相談に来て、ちょうど入学なさってたんですけども、
そうですか、
えって思うぐらい明るくて、多分いろいろご本人は大変なんだろうなって思うんですけれども、とっても生き生きしてらしてですね、のことを考えるとね、本当にすごいなって思っています。
とにかく
早期で
そういう場が、
場があるからね、秋田県立盲学校は日本で最初に始めたところです。
そうなんですか、
これからたくさん作りましょうよってみんなで
言わないといけない
。本当ですね、すごいですよ、
全ての盲学校にその中途障害者用のコースができるといいですね。
いいですね、これはすごい試みだと思っています
。
はい、
じゃあそのようなお話をこれからもその月刊誌視覚障害に連載して読ませていただける、
ぜひ、はい、よかったら分かりやすく書かせていただくつもりなので。
それからその他にもまだ吉野さんのブログを持ってらっしゃるということですね、http://yoshino.net/これがブログのアドレス。これはなんか表紙が吉野さんが海の中に潜ってらっしゃる写真だというふうに聞きましたけど、
はい、
吉野さんは実は、
ダイ
バーとしても言う、知る人ぞ知るという、
はい、
吉野由美子の考えていることということで、どうぞ検索してみてください。元気の出るお話が読めるんではないかと思います。
コメント欄を設けています。で
ご相談事なども
書いていただいて、で公開してほしくないということでしたら一言書いてくだされば非公開にできますので、よかったら使ってください。
はい、どうも今日は吉野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
緑のアンテナ、ひとときをこの人と、今日は吉野由美子さんにお話を伺いました。聞き手は増渕美智子でした。